経営者の未来像。マクドマネジメント代表の三田です。よろしくお願いします。
はい、今日も始まりました。よろしくお願いいたします。さあ、ということで経営者の未来像、今週もスペシャルゲストの方にお越しいただいています。では三永さんからご紹介をお願いします。
はい、熊本市の住まいの相談窓口、
お
一日一生田代さんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ようこそ。
はじめまして、よろしくお願いします。皆さんはじめまして、よろしくお願いします。
はじめまして、します、よろしくお願いいたします。いや、ちょっと感動したのが、一日一生の生が笑うなんですね。
そうですね。
ね、これは、なんでそれにしたんですか？
もともとは一日一生まれるという、あの一日を一生懸命、もうその日一日を大事に生きるという言葉がありましたけども、なんかちょっと僕は、キャラ的にこっちかなと、笑う方かなと、
うん、
一日一回笑いましょうと、最善を尽くすんだけど、まあ、いろんな困難もあるし、まあ、大変じゃないですか今、いろんな混沌とした世の中で。
本当に、
まあ、みんなコロナ禍も終わり、まあ、迷走する中で、でも明るく生きたいなと思いまして、一日一回笑おうという意味で一日一生ですね。
すごい素敵だと思います。
終わり。
皆さんありがとうございました。
お手間しました。本当ご清聴ありがとうござい
ました。早い。
ありがとうございます。
いやー、むちゃくちゃ、いやでも笑うの大事ですよね。なんかこう、
そうですね、
笑顔になってみるってすごい力があるなっていつも思います。うん、はい、じゃあそうですね、あの一番本業のご紹介も少ししていただきながら、この後三永さんの方からいろいろね、またお話を送っていただくんですけれども、はい。はい、じゃあまず、ご自身の業の事業のお話を少しご紹介ください。
はい、ありがとうございます。はい、僕、今ですね、熊本市東区に住んでるんですけども、住宅建築のですね、お仕事をやってまして、
はい。
で、もともとホームセンターに就職したことがご縁があって、結婚を機にですね、ホームセンターの中のリフォームコーナーに配属先が変わったっていうのがきっかけなんですね。ですね、26歳の時に。
社内恋愛だったんですか？
あ、そうですね。
ということですね。
今の奥さんと知り合って、社内で結婚になって、3年間 DIY コーナーでですね、木材とか、まあ、いろんな電動工具とかですね、日曜大工用品を、まあ、扱う店員さんをやってたんですけども、
はい。
まあ、ちょうどですね、転機が訪れたのが、先ほどお話した、まあ、うちの奥さんと知り合ったことで、
はい。
もう本当に会社を変わろうかなって思ってた時に、まあ、出会いがありまして、
うん、うん。
で、26歳の春に人事異動があり、ホームセンターの中のリフォームコーナーに配属先が変わったんですね。
はい。
はい。
で、ホームセンターでリフォーム建築業と出会いまして、今まで、ずっとスポーツをやって、野球をやってたんですけど、体育でずっと体育会系だったんですね。
いや、もう、みんなで、声にすごくなんか張りがあって力強いですよね。
そうですかね。ありがとうございます。それで、建築畑じゃなかった僕が26歳の時に建築業と出会いまして、で、ホームセンターって本当に、それこそトイレットペーパー、ティッシュペーパー、サランラップとかですね、日用品を買いに来る奥様方が、隣に併設されてる洗面化粧台とかですね、トイレとか、システムキッチンとかをまあ見に来られるんですね。で、そこで住まいのまあ相談窓口として、まあ網戸の張り替えとか、水栓の交換とか、小さなパッキンの交換とかですね、まあそういった、まあいろんなことを経験を積みまして、
はい、
あとは外のエクステリアとかですね、まあ、カーポート、ウッドデッキとかテラスとかですね。あとは、まあ、屋根外壁の塗装とか、まあ、水回りのリフォームとか、まあ、ありとあらゆるリフォームを、まあ、そこで経験できたっていうのが大きかったんですね。31歳の時にホームセンターを辞めて、
はい。
リフォーム会社に転職して、そして住宅会社に就職、また転職って繰り返しながらですね、まあ、住宅畑をずっと転職するような感じで。
はい。
それで、まあ、住宅のことならば、まあ、小さな修理修繕ごとから、リフォームから、外のエクステリア、外構工事から、まあ、新築まで、まあ、対応できるようなキャリアを積んでいったというような感じですね。
素晴らしい。
はい。
で、そこで一念発起して、もう独立して。
そうですね。2019年でしたけども、ちょうど2019年に、まあ、独立って言ってもまだ、失業保険もらってたので、今すぐ何かできるような身ではなかったんですけども、で、その後に、コロナがやってきたんですね、2020年に。
そうですね。
はいはいはい。
はい。だからちょうどですね、失業保険が切れて、来年からさてどうするかなって言った先にコロナがやってきて、創業期がコロナと重なってたんですね。
うわー、大変だったんじゃないですか。
めちゃくちゃ大変ですね。
うん、
ところが、そのタイミングで僕何を思ったか、新築をやろうと思って、まあ修理修繕リフォームだけじゃなくて注文住宅をやろうと思ったのが、まあ実は2020年なんですね。で、まあ今そこからですね、数えて、まあ2024年までに一応8棟のですね、注文住宅のお客様、ご縁をいただいて、まあ、まあまあ、コロナの期間中にしては、まあ、8棟やらせていただいたので、まあ、結果的には良かったな、というお話なんですね。
もうコロナで、なんだろう、外にはなかなか、なんていうか、そういう夢も持てないから、じゃあ、お家を、自分たちが居場所をっていう方が多かったということでしょうかね。
そうですね。隠れたその潜在需要とかありましたけども、コロナで人が外出しない、先ほどおっしゃったように。そして、我々熊本県民は忘れてはならない2016年のですね、熊本震災というのを経験しました。たくさんの家が半壊と、全壊としてですね、もういっぱい新築の建て替え需要というのが先にこう、終わってしまったんですね。
はい。
で、消費税の増税もありました。で、その後にコロナだったので、もうほとんど新築需要は伸び悩んでる時の、チャレンジということだったんですね。
うわ、すごい。
で、そこで、皆さんにお尋ねしたいのが、青田さんも三永さんも、あの時、全国、全世界がコロナ禍で、人が外出しなくなって、はい、経済的にも、非常にこう冷え込みましたけども、
はい、
あの時って、集客ってどうでした？お仕事のビジネスとかですね。三永さん、どんな感じでした？
全く僕は、できませんでしたね。事業自体が。どんどん縮小していくばっかりだったですね。はい。
そうですよね。青田さんいかがだったですか？
私はもうイベント業だったので、もうそれこそオリンピック当て込んでた企業がどんどん潰れた時と同じで、本当に1年半ぐらい、ほぼ無収入という形の状況でしたね。
そうなんですね。きっとですね、今、これをお聞きのですね、リスナーの皆さんも同じような、まあ、ほぼ近い状況だったんじゃないかなというふうにお察しいたします。
はい。
さて、そこで、一日一生、田代は何をやったかっていうとですね、僕は創業期と重なってましたので、それでも集客しなきゃいけない理由があったんですよね。創業期ってみんな苦労するのはやっぱり集客だと思うんですよ。
はい。
多分皆さんも今も営業なさってる方、経営なさってる方って、常に毎年集客だと思うんですよ。集客と売り上げって絶対必要だから、三永さんこの話興味ありません？
ありますよ。セミナー会って思ってますよ。
私も興味津々です。
この続きは CM の後でとか言って。
CM 挟みます、挟みません。
僕はですね、先ほど青田さんがおっしゃった中の、イベント業っていうのがことごとく中止になってたあのコロナ禍ですよ。
はい、はい、はい。
あの時にイベントやったんですよ。
どんなイベントですか？
うちの実家の横にですね、お寺、地元のお寺さんの第二駐車場があったんですね。砂利の駐車場がですね。で、そこで何を思ったか、コロナで、まあ、イベントが中止になってる中で影響を受けた人たちが困ってる中で、マルシェを開いたんですよ。
ああ、なるほど。いいですね。
で、今でこそですね、もう3、4年経ちましたから、今マルシェってもうどこらでもこうやってるじゃないですか。で、その時はですね、マルシェって、まあ、年に数回熊本の各地では会ってたけど、そんなにこう、マルシェブームが特別にこうあったわけでもなかった中で、しかもましてやコロナで人が外出しないのに、マルシェをやるなんて無謀なチャレンジだったんですね。だって感染するかもしれない。あの時情報がまだ少なくて、まあ、志村けんさんとかですね、芸能人がたくさんコロナで死んでいくニュースを報道を見て、毎日死者数が増えていってるのをあんだけ見せられて、
みんな怖がってましたよね。
怖がってましたよね。で、イベントは全部 企業さんたちは全部これを感染防止のために、自粛自粛だったと思うんですよね。
はい。
で、その中でご縁いただいた方が、やっぱりイベントのキャンセル、先ほど青田さんおっしゃったように、ちょっと、その、立ち行かない、その、出店計画だったのがダメになっちゃったから、はい、田代さんなんとかなりませんかって言われた。それが一本きっかけだったんですね。で、僕も、まあ、水回りのショールームメーカーに掛け合ってみたりとかしたんですけど、やっぱりダメだったんですよ、企業は。じゃあ逆転の発想で、企業でできないっていうことを個人でやるしかない。で、僕は創業したばっかりで、個人でやれるっていうことを考えたときに、敷地内だったら、まあ、自宅でバーベキューするのをダメとは政府も言えないじゃないですか。行政も関係ないじゃないですか。ただ、隣の空き地が使えそうだと思ったから、お寺屋さんに行って、ここちょっと貸してくれないかって話をしたらどうぞって無料で貸してくれたんですね。
ああ、素晴らしい。うん。
はいはい、はい。
で、そこで、マルシェを企画して、
はい。
その週の週末にも開催したんですよ、すぐ。
うん。実行力すごい、はい。
三永さん、こういう話好き？
好き。パワフル、パワフル。
いや、もうワクワクしながら聞いてますけど。
うん。
だから月曜日に困った相談があって、火曜日に企画を立ち上げて、水曜日に他の出店者仲間うち3人ぐらいに声かけて、水曜日ですよ、だって。そして、週末の土日に開催したんです。
すごい実行力ですね。
で、そんなうまくいく話あるわけなかろうもんと。で、ちょうどその週末の金曜日と土曜日にですね、熊本市と当時の熊本市長、まあ、大西さんだったと、もうそのまま大西さんだったと思います。で、蒲島県知事がですね、外出を自粛してくださいってテレビで言ってたんですよ。
はい、はい、はい。
その中で開催したんです。
うん、
もうとんでもない、
うん、
まあ、熊本弁でとつけみにゃーことなんですよね。
はい、はい、はい、はい。
皆さんわかりますか？
はい。とつけみにゃーわけですよ。それで、雨も降ってました。で、人がそんなにもうイベントとかもやってないから家でおとなしくしてても、僕思ったのは、これ本当にデマ情報じゃないんかなとか、本当にコロナで人死ぬんだろうかとか、混乱してる世の中で、このなんか嘘の情報もある、フェイクもあるんじゃないかなとか、めっちゃこう、SNS でも盛んに出てて、いろんな憶測もあって陰謀論とかもあった時だったんで、
ありましたね。
これね、どれも信用しがたい、ほんまかいなと思って、薬もなんかちゃんと効くのかなとかいろいろあったと思うんですよ。
はい。
で、そんなのに惑わされずに、俺はやると思って、しっかりやるこれをと思って。で、大した感染予防もせずですね。で、家を出ないと言ったって買い物とかせないかんから、
そうなんですね。
必ず外出すると思ったんですよ。
うん。
で、買い物に出る人で、うちのその近所にセブンイレブンがあったんで、みんな人歩いてるわけですよ。
はい。
そこを捕まえて、マルシェの方に呼びかけたら、みんな人がどんどん集まってきてですね。
上手。
なるほど。うん。
それが第1回で50組ぐらい来てくれたんですね。何の準備もできてないのに。それで、日を明けて、それが3月だったのが、今度12月にやった時に、倍の100名ぐらい来てくれたんですよ。そしてそこから間を間髪、もうあんまり開けずに 3月にやった時には、今度は200名来たんですよ。
あ、すごい。
コロナのど真ん中ですよ。で、ここには人が集まるぞってなってきたんで、マルシェの出店者もどんどん SNS で呼びかけて、どんどん増えてきたんですよ。で、僕は出店料取らなかったんですよね。
はい。
で、駐車場、そこの貸してくれたお寺さんも無料だし、僕もそこを出店料取らないで、
すごい。
ここはみんなで絆でこう乗り切るぞと。
はい、はい。
いうことで人がですね、もう人づてで口コミでどんどん集まってきて、水永さん、こういう話、好き？
好き？ 2 回目。
3回目かも。
もう、真剣に聞いとったらそこだもん。
大丈夫？話。
いや、面白い、う
ん。今だから笑って話せますけどね。この時は本当叩かれるんじゃないかとか、感染者が出たり、死亡者が出たら、じゃあどうすんだとかね。いろいろこの、ありましたけどね。
やっぱり覚悟ですね、
うん。すごい覚悟は必要だったんですよ。だけども、ここは宅地だから、行政とかも警察とかも誰も入らなかったんですよ。
はい。
で、地元の人たちがもう、あの時もどこにも出かける場所がなくて、家でただじっとおとなしくしてなきゃいけない、もう何週間も何ヶ月もそういう日が続いてたから、で、食べ物もコンビニ弁当とか、なんかもう、決まってくるわけですよね。いつも食べるものが。
はい。
で、毎日作らなきゃいけなくなる。学校とかも閉鎖になってるから、給食もないから、もう親御さん大変だし、何もないから、もうただじっとしてなきゃいけない苦痛をみんなが味わってた時だったんです
ね。そうですね。
そしたらね、やっぱ一つの、今一遇を照らすじゃないけど、ここに行けば楽しい、なんか、催し物が合ってるぞっていうのは、口コミがさーっと広がったんですよね。
そうですね。口コミが一番早いですよね。
そこに、このうちの上りを立ててたんですよ、ずっと。そしたら、そこで地元の方に、まあ、名刺交換する機会が生まれて、そこでリフォームのまず契約が取れたんですね。
はい、はい。
そしたらですね、回を重ねるごとに、今度はですね、新築が決まったんですよ、その中で。
すごい。
マルシェで家が売れたんですよ。
すごい。
そしたらもうそれが話題になってですね、宣伝効果、どこもイベントやってない中で、自粛中の中に一つだけこうイベントやってて、やるもんだからどんどん尖ってきて、みんなの注目が集まるじゃないですか。で、それをやらなきゃいけない状況だったんですよ、僕は。創業期だからですね。
はい。
で、それが、まあ、無事に終わりまして、で、その後はですね、東洋の魔女っていうイベントを東洋キッチンでやったんですよ。
はい。
これもまたうまくいってですね、その現在進行形中で、ずっとコロナ期間中だったんですけど、ここは飲食店を応援しようと思ってですね。だから、やっぱりマルシェのきっかけもそうでしたし、まあ、そうだったように、まあ、やらなければならない覚悟だとか、人助けだったと思うんですよね、やっぱり。
いや、本当に、先に、まあ、ギブっていうかね、本当に。
そうです。
ね、そこですね、素晴らしい。
青田さんもですね、三永さんも僕のために今日時間を割いていただいて、誰かのためなんですよ、結局ね。誰かのためにやっぱ物事が動き出すし、それにやっぱり、応援者が、フォロワーがついてきて、力となっていくような気がします。だから、コロナ期間中でも、まだ未だに、こう、続けてこれてるのかな、というふうな気持ちではいますけどね。本当にありがたかったなと思いますけども。
いやもう今日のリスナーの皆さんは、田代社長のその言葉ですごく勇気をもらう方が、たくさんね、いらっしゃると思います。
うん、ありがとうございます。
すごい思いをね、聞かせていただきました。
そう、熱い。
うん、ね、道永さん、一番聞きたいのは、未来のっていうところも、ぜひぜひ。
そうですね。うん、田代さんの、経営者としての未来像、そしてこの社会の未来像っていうのをお話ししてください。う
ん、そうですね。まあ、まずは僕がきちんと経営状況というか、やっぱり売上もそうだし、支払いもそうだし、うん、やっぱり確立しないとまずは、他の人を助けることできませんので、まあ、いくら綺麗事言ったって、まあ、ぶっちゃけお金がないと何もできませんし、まあ、お金を作り出すためには人をやっぱり喜ばせることをしないと、人は集まってきてくれませんから、まあ、これは多分未来、この先の未来永劫ずっと一緒だし、まあ、昔を振り返っても多分そこは一緒なのかなと。商売のルーツもそうだと思うし、やっぱ散歩よしじゃないですか、水永さん。水永さんがサッカーのところでされてるようなね。やっぱり自分だけじゃダメだし、サッカースクールの方たちも、その保護者も、また関係者も、皆さんが、みんながウィンウィンにならないと、成り立ちませんので、やっぱ人が喜ぶことを作り出す。で、誰と組むか。やっぱりこういう同じ志のある人と、気の合う仲間とやんないと、やっぱダメですよね。力がなんか生まれないというか。もうただ薄っぺらくやってたって続きませんし、なんか本当に熱い気持ちで、なんていうかな、同じ気持ちでですね、なんかこうやらないと、あのコロナ禍とか乗り越えれませんでしたもんね、やっぱり。逆言うと、あれを乗り越えれたっていうことは、平常に今戻ったわけですから、まあ、何だってやれるなっていう気はしますけどね。
そうですね。もっとできますよね。
はい。だから一人でも多くの人のために、例えばそれが子供さんとかですね、若い、まあ、チャレンジをしようとしてる人とか、なんかこう、本当に体がちょっとご不自由な方とかもですね、含めてとか、なんかこう、ハンデがある人とか、なんかそういう人たちにも、こう、一つのなんか光を照らすようなですね、こうきっかけを作れたらいいなっていうふうに思いますけどね。三永さんと協力して。
ありがとうございます。
ぜひ。どう、三永さん。
ぜひ、お願いします。
この終わり方、結構良かったでしょ。
いや、
最高ですね。
いやでも誰かが本当に何かやりたいって本当に思えて、それを応援してくれる人たちがたくさんいるような、そんな世の中、いいですよね。
そうですね。なんか潰すんじゃなくてですね、なんかチャレンジができるような、そこを応援できるような、なんか三永さんありましたよね、どこだったかな、まあ、忘れましたけど、自分がチャレンジするか、人がチャレンジしてるのを応援するかみたいな、ありますよね。
ありますね。
ありがとうございます。いや、一日一生の笑いという、じゃあ自分ももちろんね、笑っていてほしいですが、誰かを笑顔にするためにこんな風に熱い思いでね、覚えてくださっているというリスナーの皆さん、今日は田代社長にお越しいただきました。
あっという間でしたね。
あっという間です。あっという間です。ありがとうございます。はい、ぜひぜひね、もしアクセスしたい方がいらっしゃればコメント欄にお願いしたいと思います。はい、では道永さん、今日もリスナーの皆さんに一言挨拶お願いします。
はい、熊本市の一日一生、新築建てるなら田代さん、田代社長のところにぜひお声掛けください。
ぜひぜひ。
ありがとうございます。
はい、田代社長ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。はい、では皆さん、また次週お会いしましょう。はい、さよなら。
ありがとうございます。